ヨハネ第一の手紙というところを開いてください。ヨハネ第一の手紙一章の九節というところを開いて読みます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてあります。感謝をいたします。お祈りします。全能なる主よ、あなたの素晴らしい御名をあがめて感謝をいたします。あなたは私たちを十字架の血潮によってあがない出し清めてください。そして今あなたを信ずるクリスチャンとしての道を歩ませていてくださいますから、ありがとうを感謝をいたします。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネ、この4つをそれぞれヨハネによる福音書、マタイによる福音書と続きますけれども、3つを私たちは福音書と呼んでおります。しかしこの4つのうちのヨハネという人の書いた福音書はちょっとこの文章が違うんですね。そしてその見るこの目が違うんでしょうね。マタイ、マルコ、ルカ、これらの3つの福音書はこのそれぞれ人としてのキリストを書いておりますけれども、ヨハネによる福音書だけはヨハネという人は神としてのキリストを書いている。そしてヨハネは福音書だけではなくて、このヨハネ第一、第二、第三とありますけれども、ここにこのそれぞれもう一度神としてのキリストを書いております。そしてここにこういうその他の人々とちょっと違う書き出しをしております。初めからあったもの、私たちは聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、初めに言葉があった、言葉は神であったとヨハネによる福音書には書かれてあります。一遍開いてみましょうかね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして、ここに続きます。この方、はじめに神と共におられたと書かれてあります。ですから、ヨハネは、最初から、イエス様は神様と共にいらっしゃった方なんですよ。そして、さらに、ヨハネは言葉を続けます。彼は神様なんですよ。そしてヨハネ第一の手紙に行きますと、ここに書いてあるように、私たちは聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、イエス様は神様であったけれども、私たちの手で触れる形になって、私たちは目で見ることのできる形となって、これヨハネの体験ですね。いわゆるヨハネ自身の目で見ることのできる形となって、また手で触れる形になって、この地上に来てくださったんですよ。ヨハネをそう語っています。きっとヨハネはイエス様十字架に使われた、そして天に昇って行かれた、ヨハネたちは 小さな小屋の中に隠れて、ユダヤ人の目を恐れて隠れていた。そしてそこにイエス様がいらっしゃって、伝わってごらんなさい、現れてくださった。恐れおののきながら、そのお体、よみがえのお体に触ることができた。それを思い浮かべていたかもしれないです。いやいや、きっとそうでしょう。そしてそこに人の形を持った神であるイエス様を、まだまだとはっきりと、今でも自分の心の中に、信仰の中に刻み込んだと思います。いえ、ヨハネだけではなくて他の弟子たちも、それをこのヨハネによる、あのヨハネ第一の手紙の冒頭に書いてあります。このお方は最初から、初めから、私たちが想像できないけれども、父なる神様が創造の技をなされた、それより前に父なる神様と一緒にいらっしゃったお方なんだな。そしてこのお方が私たちと同じ悩みを持つ、痛みを持つ人間の姿になって、この地上に来てくださったんだな。今私たちは信仰で見るしか、この肉を持ったイエス様の姿を想像するしかない、ありません。けれども、ヨハネは、この著者であるヨハネは、自分の目でイエス様を触ることができた。自分の耳でイエス様からのお話を直接聞くことができた。その幸いに、きっとヨハネは打ち震えたことでしょう。イエス様が天に昇って行かれた。私はきっとまた来ますよ。そう言われて天に昇って行かれた、その姿をヨハネははっきりと見ました。初代教会の弟子たちは、初代の弟子たちは皆イエス様のお姿を見ることができた。このお方がもう一度いらっしゃるんですよというのはヨハネの主張です。いやいや、弟子たちのイエス様がそう言い残して登って行かれました。そして弟子たちは言います。私たちはその御声を聞きました。お姿を見ました。触りました。まさしく生ける神の御子イエス様がここにいらっしゃいます。感謝をいたします。ここに書いてある、あなた方はその永遠の命を、あなた方にその永遠の命を伝えます、すなわち密室とともにあって私たちに表された永遠の命です。すなわち、あのヨハネ第一の手紙の2節の後半を読んでます。すなわち密室とともにあって私たちに表された永遠の命、イエス様にこそ永遠の命なんですよ。まだちょっとピンとこない人はかもわからない。すなわちイエス様を信ずることこそ永遠の命を私たちがいただくことができるんですよ。永遠の命、教会に行くと、キリスト教会に行くと必ずこの言葉を聞きます。って一体何だろうな。私たちは自分の命を大切にいたします。まあ今さ冒頭に話したように、この肉体の命ですね、あの自ら自分の命を絶ってしまう人もたちもいます。しかしこの命と違う命がもう一つあるということを私たちは聖書の中から知ることができます。それが永遠の命です。 ここで考えたならば、何？わからないよ。混乱してまいる。ここで考えるべき問題じゃなく、魂で心に受け止めるべきもの、これがイエス様であり、イエス様によって表された永遠の命というものです。この永遠の命はもう一つ、これは私たちはこの地上ので肉体の命がなくなってもさらに続くものです。最近テレビとか新聞を見ますと、よく血生臭い事件を聞くことができます。つい先ほどこの秋葉原じゃなくどこだあるこで無差別で殺人事件が起きました。またついこの間工場の中で、松田ですかでの工場の中で、そのいわゆる無差別な殺人事件が起きました。その命とまた違う命があるということを私たちは知らなければならない。この命は聖書によりますと、イエス様こそ永遠の命ですと書いてある。わからんことを言う、全然わからんよ。私も初めはそう思いましたけれども、この命は私たちはイエス様こそ永遠の命を信じるならば、私たちにも与えられるものです。感謝です。3節見ますと、こう書いてあります。ヨハネ第一の手紙の1章の3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御子および御子イエス・キリストとの交わりです。イエス・キリストとの交わり、2000年前に死んだんでしょう。そんな人とどうやって交わるの？私たちのこの小さな頭で考えようとすると、これは不可能。でも聖書はそう言っております。私たちもイエス様と交わりを結ぶことができる。信仰によって私が信ずるならば、イエス様も私たちに近づいてきてくださる、聖書は言っております。私自身の体験から言うならば、もう40何年もっと前になるかもわからないけれども、とにかくイエス様は常に私にとって素晴らしいお方でした。たびたび間違いを犯しました、人間ですから。でもいつもイエス様はそのような弱い私のそばにいてくださって、そしてもう一度も戻っていらっしゃい、もう一度私のところにいらっしゃい、引き寄せてくださいました。感謝です。これは理屈で言うことはできない。私たちがイエス・キリストを信じて自分自身が体験するしかないもの、もう仕方ないんですね。体験するより他に説明のしようがない不思議な経験をたびたびしてまいりました。そしてここにこう書いてあります。6節見ますと、こう書いてある。5節6節読みましょう。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。 もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるならば、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行っていません。しかし、神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、この互いに交わりを保ちというのは、クリスチャン同士の交わりもあるかもわからないけれども、神様との交わりを持つことができるというんです。イエス様と交わりを持つことができる。そして、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めてください。清めます。と言った。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。と書かれています。もう、私自身この言葉を初めて読んだ時、そうなんだ。イエス様が私たちを清めてくださるんだ。そのことを実際に感じたことがあります。昔、聖女の中に、いわゆる神様の神殿の中に、聖女と非聖女があって、年に一度、大祭司が、この動物の血を携えて、年に一度だけしか入る、すべての罪の、この、贖いのために、取りなしをするために、入ることができるのは、年に一度でした。しかし、この、大祭司は、毎年毎年毎年罪の贖いをしなければならないようなことは、それは、珍しいことですね。けれども神様はイエス・キリスト様はたった一度だけ、読んでまいりましょうか。2章の1節を見ますと、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。そしてこの方こそ私たちの罪のため、私たちの罪だけではなく世全体のためのなだめの供え物です。と書いてある。民全体の罪を贖うために毎年毎年年に一度、いわゆる大祭司は犠牲の供え物を持って死聖所の中に入ってきました。けれどももはやそういう毎年毎年毎年犠牲の供え物を捧げる必要はない。ただ一度だけイエス様が十字架にかかってくださった、そのイエスキリストを信ずることによって私たちはあがなわれることができるのです。感謝です。ここにこう書いてあります。この方こそ御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のため、私たちの罪だけではなく世全体のためのと書いてあります。なだめの供え物です。はい、初めて聞いた方はちょっと難しいでしょうね。けれども一番優しいイエス様を信じることによって私たちは救われる。ごく簡単なこと。 ただこのキリスト教っていうのは難しいことない。ただこの一言だ。イエス様を信ずることによって私たちは救われますよ。何にもややこしいこと言う必要ないでしょう。そうです、私たちは救われる。ただ一つだけ条件があります。それはイエス・キリスト様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました。すなわち私たちと神様の間を隔てている罪というもの、罪、私一番最初にあの天幕の中で、あの全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりという言葉を聞いたとき、何を言ってるか、私は罪を犯してない、別にお前に言われる必要ない、そう思ってその席を蹴ってその出て行こうとしましたけれども、いやいや待て待て、そんな簡単なことならば今の私にできる、そう思ってもう一度そのベンチに踏みとどまりました。簡単ですね。ただイエス様が私のために十字架にかかってくださった、ごく簡単なことによって救われるっていうんです。そしてイエス様が私と神様との間に隔てているそのものを取り払ってください、すなわちなだめの供え物になってください。あの羊を殺して、そしてその犠牲の血を携えて大祭司が死聖所に入っていきました。そしてと同じように私との間を隔てている人は皆罪を、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりと聖書に書いてありますけれども、私たちの間を隔てているその罪、分かりにくいな。罪って一体何？考えます。別に物を盗んだり、まあもっと分かり、もっとえげつない言葉で言うならば、人を殺したりすることだけが罪じゃない。神様が全ての人間を作ってくださったにもかかわらず、その神様を知らない、神様なんていらっしゃるの？そういう私たちの心の中に罪があると聖書は言います。それらのものから救われるためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのことを信ずるだけ、信頼する、信用するだけで私たちはイエス様のと互いに交わりを持つことができるものになるということです。感謝をいたします。ヨハネ第一の手紙ずっと読んでると、もう素晴らしい言葉がたくさんあるために、時間がいくらあっても足りませんから、あのここまでにしておきますけれども、そのため私たちはイエス様が私の罪の身代わりとなって死んでくださったということを、このわずか1章2章の初め6節までにの間にこれだけ書かれていることを見るならば、忘れてんじゃん、聖書っていうのは素晴らしいなということを見ることができます。感謝します。あのハーベストタイムで言ってましたけれども、今朝のハーベストで、聖書は素晴らしいね、全世界のもうここ数百年の間常に全世界のベストセラーになっていた。なぜ この言葉の中に命があるから、全ての人を生かす力があるからです。どうぞ聖書を読んでください。聖書の中に命があります。神の御言葉があります。そして聖書はイエス・キリストについて書いてあります。そのイエス様を信じてください。感謝です。どうぞ私たちがこの罪許されたものとしてこれからの人生を歩んでまいりましょう。